はい、ヨブ記の6章14節を開いてください。今日午後は、5章から8章までを読んでいきたいと思いますが、今朝この6章14節に注目していきたいと思います。落胆している者にはその友から友情を、さもないと彼は全能者への恐れを捨てるだろう、という言葉ですが、ちょっとこれね、この訳が分かりづらいと思うので、新共同訳を今読ませていただきます。新共同訳も読ませていただきます。絶望している者にこそ友は忠実であるべきだ。さもないと全能者への畏敬を失わせることになる。これでかなり分かったかと思います。ヨブが3人の友人に今発している言葉であります。絶望している自分に友人たちがその友情を示さなかった。よくある話ですよね。自分が本当につらい状況にいるときに、今まで友人だと言っていた人たちがその友情を示さなかった。その、裏切りを感じる、その辛い気持ちによって、自分がこの時こそ神様に、その友人を通して神様の励ましを受けて神様に信頼できるようにしたいのに、このまま裏切られてしまったら神様への信頼も捨てるということになってしまうじゃないかと、捨ててしまう、誘惑というか、そういうことになってしまう、潰れてしまうじゃないかと、いうことを、このかなり、きつい言葉で、激しい言葉で今ここでヨブが友人に対して話しているのが、この言葉でありました。ちょっとね、この前後関係を、また前もってこのヨブの箇所を読まないとちょっと分かりづらい話だったかと思うんですけれども、ちょっと今からそのおさらいをします。先週のですね。ヨブが一日のうちで全財産を失いました。全財産です。一部ではありません。もう数限りない家畜がいまして、そしてその家畜を牧している羊飼いたちもおり、そしてそういう大富豪だったんですけれども、子供たちが10人いて、そして毎日祝宴、パーティーを行っていた。その家畜と子供10人が一日のうちに失われました。そしてその次に自分自身が重い皮膚病にかかりました。もう見るに耐えない、もう以前からの友人でも本当に予部なのかがわからないぐらいの、もうひどい状況になりまして、それで7日間友人たちは彼のそばにいて座っていました。一言も話しかけられなかったんですね。あまりにも状況がひどいから。そしてヨブが7日経ったら口を開いたんです。生まれた日を呪う言葉が出たんです。もう私が生まれたことがなかったことにしてくれという死への願望なんですよね。で、このことをどのように友人が聞いたかに今日は注目していきたいと思うんですね。午後の礼拝で見ていきますけれども。ヨブはこのヨブ記の一章の紹介で、潔白で正しく神を恐れて悪から遠ざかっていたというヨブでありました。全財産を失った後も決して神に対して愚痴をこぼさなかったという強靭な信仰の持ち主でした。 ところがヨブからこのような生まれた日を呪うような激しい言葉が出てきたので、もうあまりにもショックだったんですね。なんでヨブがこんな激しい言葉を言うのか、発するのかという、そこで辛くなって正気を失ってしまったのではないかという心配もおそらくしたでしょう。それでエリファズという友人の一人が、一番最年長の方なんですが、彼が慎重に口を開いて、彼が知っている神について教えました。諭しの言葉を与えたわけなんです。あなたはこのような人ではなかった。死を願うような人ではない。しっかりしてくれと、いう言葉を、それに近い言葉を話し、そして次に彼が言ったのは、当然ながら苦しみは人と人の罪と悪によって生じるのだと。で、神の戒めをちゃんと聞き入れなかったら愚か者として滅んでしまうよ。でも神に責められる、懲らしめられるものは幸いで、へりくだって受け入れれば神は必ずあなたを立ち直らせてくれるんだよ。で、これ精一杯友としてエリファズはヨブに話したんですね。でもあまりにも現状にそぐわない言葉だったんですよ。私たちだけが舞台裏を知っています。当事者は知らなかったんです。舞台裏というのは天における舞台裏です。サタンが神に挑戦状を突き出し、ヨブが本当にあなたを敬っているのかどうか、そのように挑戦したので、神がならばヨブの財産に触れてもよいと、ヨブの体に触れてもよいと、ヨブの信仰を試すためのものであって、ヨブに罪があったからではなかったわけなんですよね。それでこのとてつもない厳しい状況の中で、その合ってない言葉を語りかけられたヨブが友人に対して落胆をしたという思いをヨブは、この吐露した、この話したわけなんですよ。見舞いに来た友人にこの自分の絶望している思いを分かってほしかった。でも自分の思いを不信仰だと言って叱責しているのみである。ますます絶望していくと。こういう時こそ希望を持てるように励ますべきではないか、これが本当の友人ではないかというのが、先ほどの読んだ箇所になります。実は6章全体がそうなんですが、その一部を今読んだんですけども、そういう流れになっています。本当に苦しい時の友が、その友情が去っていってしまった、本当に必要な時に去っていってしまったということですね。で、今日は友情について見ていきたいと思います。友情について、先ほどもイエスが私の友となってください、イエス様に歌った歌がありましたが、友ですね。というのは苦しみと密接に結びついているというところをまず見たいと思うんですね。友というのが苦しみと密接に結びついている。箴言に17章の17節、友はどんな時にも愛するものだ、兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。私のアメリカ人の友人が、救われた証を聞かせてくれたことがあります。彼はクリスチャン家庭に生まれたですけれども、本当にイエス様を知るようになったのは、20代の時だったんですが、彼は軍隊になりました。アメリカ人なので、米軍ですけども、軍隊に入って、お酒をもう毎日のように飲んで、泥酔していた、その仲間がいたわけなんですね。で、彼が大怪我をしました。で、入院しました。で、入院をした時に、 見舞いに来た人がほとんどいなかったんですね。で、彼は自分には友がいなかったのではないかということに気づきました。で、それがきっかけとなってイエス様に立ち返るという、証なんですよね。苦しみの時に本当に友達だったのかどうかが試されますし、逆に言うと苦しみの時に助ける人が友情を深めていくことができるわけなんですね。で、苦しみの時に助けるというのが友情でありますし、あとはもう一つはさらにですね、こうなんですかね、一歩踏み出すとですね、今度は同じ苦しみを通った者たちにの間に友が生まれるというか、友の結びつきができるとも言えるわけなんです。ただ助けるのみならず、自分もその中にいることによって慰めを与えることができるわけなんです。で、コリントにある教会にパウロが手紙を書いたときに、神は慰めの神だとこう言っている箇所があります。一章の箇所なんですが、第二コリントの一章の6節を読みしますが、もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが苦しみを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。ということですけれども、苦しみを自分が通ったから慰めの神が自分に働いて、相手、同じ苦しみを通っている人に慰めを与えることができるように神がしてくださいましたということなんですね。で、しばしば私たちは、なんで私たちが苦しめられるのかというその質問をするときに、一つの大きな答えは慰めの奉仕ができるということです。慰めの奉仕ができる。同じ苦しみを通ったからこそ、苦しみの中にいる人々と真実な意味で共にいることができるわけなんです。で、私の知り合いの牧師さんが深刻な病にかかりまして、で、今はその危機は脱することはできたんですけれども、彼が話したのは、病気にかかっている人が、祈ってほしいというの、牧師ですから、こう来るわけですよね。で、もちろん祈るわけですよ。で、祈ってたんですけど、自分が病気にかかってその心を込めて祈ることができるようになりましたと。その人のことを慰めることができるようになったわけなんですね。で、このようにして結びつきが痛みを共に分かち合うことによって強まっていきます。で、これは迫害を受けているユダヤ人信者の人たちに、このヘブル書の著者がこう言ったんですけども、人々の目の前でそしりと苦しみを受けた者もあれば、このような目にあった人々の仲間になった者もありました。あなた方は囚われている人々を思いやり、またもっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。苦しみを共有することで、痛みがあることで、初めて私たちは結びつき、絆を持つことができるわけなんです。いろんな戦いが私たちにはあります。で、明日からカンファレンスですけれども、牧者たちや宣教者たちが、この、交わる機会もあると思うんですね。皆さんは皆さんですけども、その私のこの奉仕者たちの間での交わりっていうのもあるわけですが、で、私自身は月にそうですね2回ぐらい か1回かなんですが、あの火曜日の朝にですね、あのこの西に東京の西側にいるカルバリーの牧師たちが集まって、あのこうジョナサンでですね、ご飯食べながら、ご飯食べながらですね、あのデボーションするんですよ。聖書開いてですね、御言葉読んで、でそこに出てくる話というのが、痛々しい話が実にたくさんあります。でなかなか普通に公にはできない話も出てくるんですね。でそこで生まれてくるのが何とも言えない結びつきなんですよ。でこれ痛みの傷の舐め合いっていう言葉あるじゃないですか。そういう話じゃないんですよね。霊的な戦友としての、同じ弾を受けた戦友としての傷というのは残っているんですが、そこにある結びつき、友情が出てくるわけなんです。で皆さんもクリスチャンとしてですね、あるわけなんですよ。信仰の戦いにおいて傷を持っていく、そこで仲間としての戦友がいるわけなんです。でこれが教会生活の醍醐味なんですね。教会生活を送っていると、たった一人が苦しむということが不可能になってきます。他の人も苦しむ。で、同じところの痛みを持っていく。で、その痛みというのは、ちょっと語弊があるんですが、心地よい痛みにもなってくる。なぜかというと、結びつきが出てくるからなんですね。で、あとは、今話しましたように、まず苦しみをの時に助けるところに友情がある。そして今度は苦しみを共有するところに友情が出てくる。で次に開かれた語り合いができる。開かれた語り合いができる。で箴言の27章の17節にこう書いてありますが、鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれる。鉄が鉄によって研ぐわけですね。どっちも硬いものによって研がれていくじゃないですか。それと同じように友によって研がれるわけなんです。信頼関係があるがゆえに、あるからこそ、その自分の思っていることをそのまま話して、そして意見がぶつかるかもしれないけども、最後にはそれが磨かれていくということ、つまり神様の御心をよりこの深く知り、何が正しくて益にかなっているかが分かってくるということ、これが自分のことをそのまま明かすことのできる仲としての友、友情なわけなんですね。自分の弱さを明かすことって危険が伴いますね。自分のことを明かすことによって相手がそれを受け入れるかどうかという危険がいつも伴うんですが、それを受け入れていくことによって真実な愛に近づくことができるわけなんです。ですから呼ぶ気というのはまさに鉄が鉄を研ぐ一環なんですよね。ただね、これからね、呼ぶ気読んでいくとね、この議論が辛辣になっていってもう聞けないというあのところまで行きます。最初はこう柔らかいんですが、呼ぶも激しいので言葉の応酬になってですね、もうちょっともうやばいねっていう感じにまで発展するんですね、その議論の内容が。でも最後の最後を読むと、まずヨブが神の前で悔い改めます。その次に3人に対して語って、そのエリファズに対して語って、そして許しをもらうためにヨブのところに祈りに行きなさいと和解するわけなんですよ。で和解して、そしてヨブが全てのものが回復されると。だからある意味でやっぱり鉄が鉄を研ぐ、その中においてこのその文脈でヨブ記のこの議論を読んでいく真剣な語り合い、友が前提であるその激しい言葉なわけなんですね。 で、開かれた交わりをするときのキーワード、ポイントは、信仰の成長です。信仰の成長です。これがないと、その今言ったことは成り立たないですね。で、パウロがコリントにある教会に、自分がイエス・キリストの使徒であるということを言わざるを得なくなった。つまり、その権威が与えられているということを弁明しなければ、説明しなければいけなくなった状況がこうはっきりと分かるんですね。このコリント人への手紙を読むと、特に第二コリント、使徒職を証明していく、自分が神から権威が与えられていることを証明していかざるを得なくなってしまったんです。これ自分がね、私は、例えば私は牧師だからちゃんと従わなければいけませんよって言ったら、不健全なんですよね。不健全なんです。言いたくないんですよ、パウロも。けれども言わざるを得ない状況が起こってしまった。理由は何かというと、第二コリントの6章の11節と12節で、コリントの人たち、私たちはあなた方に包み隠すことなく話しました。先ほど話したあれですよ、開かれてるんですよ。彼は開いてるんですよ。私たちの心は広く開かれています。あなた方は私たちの中で制約を受けているのではなく、自分の心で自分を窮屈にしているんです。わかりました。パウロによって私たちは制約を受けていると、パウロにいろんなことを言われていると、これ窮屈だって言ってるんだけど、実は自分自身で心を窮屈にしてしまっていて、それでその、開かれた関係が成り立っていないんだよってこう言ってるんです。で、同じ第二コリントの1章の24節でこう言ってます。私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために働く協力者です。で、次は、あなた方は信仰に固く立っているからです。ここですね。信仰に固く立っていれば、支配されているなんていう考えは出てこないで、パウロは私たちの教会の歩みに協力している人なんだ。横の関係、この対等な関係になっている、これが信仰に固く立っているからなんだとこう言ってるんです。だからパウロが語っていることが、パウロとそのコリントの人たちとの横の関係ではなく、信仰に立っているので、パウロが語っていることはパウロと私の関係の話ではなく、神と私の関係の話なんだと。で、パウロはそこで協力してくれてるだけなんだと。自分と神との関係の中で物事を見ていくことができるのは信仰が必要なわけなんですよ。で、それによって初めてさっき言った率直にことを話し合っていく開かれた交わりが、開かれた意思疎通ですか、その鉄が鉄を研ぐということができるようになっていくわけなんです。で、これはもう本当に訓練です。で、信仰の成長が必要になってくる。だからピリピ人への手紙を読むと、パウロはイエス・キリストのしもべとしか言ってないんです。なぜか、言う必要ないんですよ。お互いにその関係ができているから、兄弟としてのそのお互い敬っている関係があるから、だから人であるなんていうことを言わなくてももう大丈夫なわけなんですね。ということで、今友情の特徴、友というのはどういうことかという特徴を今お話しました。で、ヨブの話に戻りますが、その友に対する失望を6章で隠さずにヨブが話し、慰めの言葉をあなた方は持ってないっていう話をずっとするんですね。で、28節で、今思い切って私の方を向いてくれ、あなた方の顔に向かって私は決してまやかしを言わない。で、このようにして、この語りかけて訴えてるんです。でも、ヨブ記を読み進めますと、その期待していた友情が裏切られているヨブが最後には 神ご自身からの語りかけに変わっていきます。嵐の中で神が現れて、ヨブに直接現れるんですね。つまり、そしてその神とヨブとのこの語り合いのところで、神がヨブに語ってらっしゃるところで、もう友人たちはそこに入り込む隙間はありませんでした。神とヨブとの間で起こっていた。ヨブは良い友を探していたんですけれども、神が良い友になってくださったんです。神がヨブの友達だったんです。本質的、究極的には神がその苦しみの中にいる友として、そしてご自身のことをヨブに明かしたわけなんです。ここから分かることは、友は大切です。悩みがあるときに、苦しみがあるときに、それを打ち明けたいときに、友人は大事ですけれども、それ以上に神ご自身が友となってくださるということを忘れてはいけないわけなんです。で、そこで今度は友としての神、あるいは神の友情とは何なのかを見ていきたいと思います。神の友と言われている人が聖書の中に1名出てきます。それっぽいく表現されている人は、モーセもそうなんですけども、神の友とはっきり言われている人はアブラハムですね。アブラハムです。ヤコブの2章の23節に、アブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのですと。神がアブラハムを自分の友だっていうぐらい、神は自分のことをアブラハムに明かして、そして親しく交わったということです。なんでそうなのかということなんですが、アブラハムの特徴は信じたということです。神様に絶大な信頼を寄せていた。神様の言葉にもうより頼り切った。そしてそれに従って自分の人生を歩んでいったということですね。まだ子供が一人も生まれていないときに、空の星の数がこのようになると言われたときに、いかがですか？バカみたいに彼は信じたんですよ。そのまま。アホかですよね。ちょっとこの人まずいんじゃないのっていう話じゃないですか。まだ全然生まれてないんですよ。星の数のようになるって言われるんですよ。そしてその信仰は99歳になる時まで続いたんですよ。100歳の時に初めて子供が生まれましたが、もうちょっとおめでたい人たちだなというぐらい信頼してたんですよ。人間関係でもそうですよね。自分の言っていることを信用してくれない人は友達になり得ないですよね。同じです。神様も同じです。神様が言われていることをバカになって信じていくというぐらい信用しているのであれば、神は友となってくれる。これが一つの要素、神を友とするときの一つの要素で、今度二つ目は、神の言われていること、あるいはイエス・キリストの言われていることを守っていくというのも要素になって、次の要素になってきます。イエス様が今度は弟子たちに対して、つまり私たちに対して、私はあなた方の友ですと言われました。ヨハネの15章の13節と14節、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。はい、友のために命を捨てるよ。イエス様はご自身の愛を、弟子たちを友と呼んでくださって、ご自身の愛を示してくださった。 友のために命を捨てるというところまで愛してくださったけれども、このイエス様が示してくれた友情を本当に自分のものとして、つまりイエス様との友人関係として生きていくには、今ここに書いてあったのは、私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。イエス様が示してくださったこの友情の愛、自分の命を捨てるところまでの愛、これに感動して、そしてイエス様が命じられていること愛を持って応答していく、イエス様が言われていることに従っていく、ついていく、行っていくのであれば、あなた方は私の友であるですね。でこのことによって、神は、そしてイエス様は忌憚なくご自身のことを明かしてくれるんです。弟子の特権って何か。弟子の特権、内部情報を持てることですなんか変な言い方しましたが、神の内部情報、イエス様の内部情報を持てることです。先ほどのアブラハムでもそうですけども、その私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかと、この主の使いは言ったんですね。隠せないで、ソドムを滅ぼすということをね、前もってアブラハムに話したんですけど、隠せないって、友達だから、その明かすことをですね、アブラハムに対して神が行ってくださり、でイエス様も同じことを話して、ヨハネの15章の15節、先ほどの言葉の続きですけども、私はもはやあなた方をしもべとは呼びません、しもべは主人のすることを知らないからです、私はあなた方を友と呼びました、なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。しもべと友の違い分かりますよね。しもべは主人が言っていることをとにかく守らなきゃダメなんですよ、従わなきゃダメなんですよですね。で例えばね、この教会に来て信仰生活を守って、でとにかくこう言ってるからやらなきゃいけないんだ、ね、こういうのではなくて、なんでこれをするのかっていうことが分かって、その全貌を見ながら、神様のこの国とこの神のご計画の全貌を見ながら、そしてこうしなさいって言われた時に、はいという友人関係って言ったら変ですけども、分かりながらこの応答をしていくことができる、そういう関係に入ることができるんだよということなんですね。でね、イエス様は弟子たちはまだその準備できてないんですけど、勝手になんていうのかな、こう友人のようにしてこう明かしていくんですね。福音書の中で、あの天の御国の奥義の例えの中でイエス様がこう言われました。マタイの13章の16節と17節で、しかしあなた方の目は見ているから幸いです、またあなた方の耳は聞いているから幸いです、まことにあなた方に告げます、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。旧約聖書を読んでいるときに、いいよな、こんな奇跡を見れてすごいじゃん、預言も見れて、でもイエス様が言うのは、あなたたちの方が幸せだよ、私を直接見てるでしょ、私に会って全ての予言と律法を成就してるんだよ、皆さんの方が幸せだって神様言われてるんですよ、あの預言者たちよりも義人たちよりも、それだけ近づいてくださった、友となってくださっている。でもなかなかそれがわからないのが現状なんですよね。それで弟子たちもそうだったんです。でイエス様が十字架につけられる前にこう言われました。ヨハネの16章の12節で、私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません、まだ耐えられない。だけれどもイエス様は天に昇られた後に、復活されて昇られた後に聖霊をくださると、真理の御霊だと、そしたらあなた方は全ての真理に導かれるよ、はっきり分かるようになるよ、このようにして聖霊の約束をくださったんです。そしてこのイエス様は復活された後にマグダラのマリアにこう言いました。私の兄弟たちのところに行って、 彼らに、私はあなたの父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに戻ると告げなさい。すごいじゃないですか。イエス様が弟子たちのことを私の兄弟って言ってるんですよ。そして私の父でもあるし、彼らの父でもある。わかりますか。それだけイエス様の復活によって弟子たちと父なる神との関係が親密になった。イエス様が御父を仰ぎ見るのと同じ親密さをイエス様のお名前によって私たちも持つことができるようになったから、イエス様が私たちのことを兄弟と呼んでくださるようになっているんです。ここまで親密になることができたんだよということをイエス様がおっしゃっていて、驚く言葉をヘブル書の2章で私は見ました。11節と12節にこう書いてあるんですよ。聖とする人も方も聖とされる者たちも全て元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。これすごいことなんです。イエス様は礼拝を受ける、賛美を受ける対象であると同時に、イエス様も私たちと同じように神を賛美しておられるっていうんですね。兄弟として。ここまでイエス様は近づいてくださったんです。で、ここで知らなければいけないのは、イエス様は復活された時になおのこと傷を負っていたということです。私たちが復活したら栄光の体を持っているわけですけども、イエス様は復活された時に唯一イエス様だけは傷を持っておられた。それは裂かれた腹の傷と、そして刺された手足のこの釘の穴、これは持っておられたわけなんです。つまりイエス様は、生き返られたイエス様は、その苦しみを持ちながら私たちのうちに生きて下す、生きることがおできになったということ。わかりました。苦しみを思い出して持ちながら私たちのうちに生きることがおできになっているということ。だから友と呼ぶ。さっきの思い出してください。苦しみの時にこそ友でしょ。これをイエス様はおできになるわけなんです。で、受難週の時に驚くべき映像を YouTube で見ました。 YouTube で見ました。題名が、あのユダヤ人はあなたのために死なれた。英文なん、英語なんですけど、That Jude died for you かな。こういう。で、その映像はどこから始まるかというと、ユダヤ人がアウシュイッツの強制収容所に連れて行かれるところから始まるんですね。まあ、ちょうどあの先週がホロコースト記念の日なんですけどもね、イスラエルでは。まあ、そのことも意識しながら、その受難週、その彼らにとっては杉越の祭りですよね。杉越の祭りのところでそれをこう広げていったその映像なんですね。で、アウシュイッツのこの強制収容所に連れて行かれるところで、汽車から降りて身体検査と称して列に並ばされるところの場面が出てきてですね。で、そのナチスの親衛隊がその登録する一人一人ですね、の顔を見てですね、で、隣にお医者さんであろう、軍医の人であろう人がいて、そして、この右に行かせるか左に行かせるか決めるんですよ。で、右は労働させるんですね。左は ガス室送りです。ガス室。そのガスで毒ガスで殺すわけですよね。で、一人一人こう行って、で、ある子はその左に行けって言われてですね、そこになぜか顔は見せないんですけど、後ろ姿なんですが、十字架を背負っているイエス様がいるんです。そしてイエス様も列に並んでるんですよ。そしてその親衛隊がどっちに行かせるかなと、ガス室、左の方だ。そして彼が言ったのは、こいつもユダヤ人だ。 Just another Jew って言ってましたね。で、私はこれを見たときに非常に驚きました。なぜかというと、ユダヤ人はホロコーストというのは、まあ、いろんな苦しみがあるんですけど、一つの苦しみは、神はここにおられるのかっていう苦しみなんです。だから多くの生き残りの人は無神論者になってます。 神はおられるのかこんなところに。でもう一つの苦しみは、苦しみというか、なんていうのかな、そうだね、苦しみはイエスの名によって、キリストの名によって反ユダヤ主義があり、その結末としてのホロコーストだという見方をしています。だからナチスの方にイエスの名があるんですよ、彼にとっては。ところがその映画は逆なんです。ガス室行きの人たちのところにイエス様が、あの十字架があるんです。彼らにとっては自分を迫害するシンボルの十字架が、実は迫害されるその死んでいく人たちの方の十字架として描かれている、まあ、作った人たちはユダヤ人に伝道しようとしているユダヤ人の人たちなんですけれども、でその後でいろんなこの生き残ったホロコーストの人の証が他のビデオでありまして、そのイエス様を信じているユダヤ人の人で聖書を読んで、新約聖書を読んだ時にガス室に送ったイエス様じゃなくて、なんだあの全部ゲットーから強制収容所からガス室まで全部イエス様はそこにおられたんですね、それが新約聖書を読んで分かりましたという証をされていました。もちろん私たちはユダヤ人のような苦しみは受けてませんよ。で、どうしてもですね、まあ、自分に厳しくするんですね。私が受けている苦しみっていうのはたかが知れてるっていうか、だからその傷は軽いから、まあ、自分自身で耐えなきゃいけない、こんなことで神様に迷惑をかけてもいけないみたいな、なんか日本的な、なんかその迷惑かけちゃいけないっていう、そういう気持ちが働くんですよね。でも決してですね、軽く見ないでください。この日本に住んでいる私たちも十分に傷を受けています。苦しんでいます。別の形の苦しみを受けてるんです。で、その傷をイエス様もあの十字架において傷を負ってくださり、苦しんでくださっただけではなく、よみがえってくださって、その傷を持って一緒にいてくださる、そして聖霊を与えてくださいました。だからよみがえられたイエス様が私たちのうちに来ておられて、その苦しみを共にしてくださる、つまり慈しみ深き共なるイエスなんですよ。あの有名な慈しみ深き共なるイエスよという賛美歌がありますけれども、ぜひ涙を流して祈ってください。慰めを主から受けてください。必ず主は答えてくださいます。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございます。今ここに私たちが集められているのが、もちろん愛する兄弟姉妹であって、そして私たちは互いに自分たちのことを分かち合って、そして祈り合っていくんですけれども、本質的にはキリストのうちにあるものであります。ですから私たちの究極の苦しみは、あなたにのみアンサーが、答えがあることを私たちは知っております。主よ、どうかその今ここにいる兄弟たちの鉄と鉄を研ぐこの結びつきを持ちつつ、究極の慰めをあなたから得ることができますように、どうぞ導いてください。お願いいたします。呼ぶ気を今学んでおります。本当に感謝します。この呼ぶ気を学ばせていただく機会を与えてくださって感謝します。続けて読んでいきますけれども、その本当にごまかしのきかないこの真実な会話、議論、喧嘩の中で私たちがあなたに出会うことができますよう、よろしくお願いいたします。今週もあなたの御顔が私たちを照らしてくださいますように、そしてあなたの御顔によって私たちが恵みを受け、あなたの御顔によって平安で守られますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。